タイガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSD ラジオ、今週も始めていきましょう。この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきて、この場で発表していく番組になっております。今週は心理学パートです。南沢、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今週も引き続き臨床心理学の中の人間性心理学と、
うん、
でその中で、前回話したうちの実存分析っていったものについて説明していこうかなと思ってますと。
いや、はいはい、いいですよ。
まあまあ、つまり何かっていうと、まず、臨床心理学なんで何かを直しますと。
うん。
で、人間性心理学なので、直すときに人それぞれを見ましょうと。
うん。
で、その中の実存分析っていう意味で、うん、実存って実際の実、まあ実だね、木の実の実に存在の存って書くんだけど、
うん、
実際に存在する心理学と、
うん、
でなんか実存ってどういう意味だろうみたいになるんだけど、これ英語にするとロゴセラピーって言われてて、
ロゴセラピーなんだ。はいはい、
うん、でロゴって何っていうと、ロゴってギリシャ語で意味って意味なんだよね。
はあはあ、
なので、まあ、意味を突き詰めて実存なんで、あの実際に存在している、
うんうんうん、
まあ、その2つを掛け合わせると、まあ、存在している意味を考えましょう心理学と。
なるほどね。はい。
まあ、いう見方ができますよねって感じで。まあ、なので、このロゴセラピー、実存分析っていうのは、まあ、その人が生きている意味っていうのを、まあ、人間性心理学なんで、人それぞれ見て、で、臨床心理学なんで、まあ、人を、病んでたりとかしてる人を治していきましょうっていうね、まあ、ブレイクダウンになっていくわけですね。になっている、まあ、分析方法の一つですと。ね、まあ、ロゴセラピー、この実存分析っていうのは、まあ、考え方の基本としてね、
うん、
基本としては、まあ、人の苦痛とか苦難っていうものを軽減する、
うん、
ことは、まあ、人生の意味を見出すことであるっていうふうに言った人がいて、
はいはい、
まあ、そこに注目を集めて、その人生の意味を見出すってことが、人間病んでいるとか、その精神が病んでしまった時に役立つんじゃねえかっていう考え方ですと。
うん。
うん。なんだけど、この人生の意味を見出すってなんじゃいねみたいなとこあるじゃん。
うん。
で、これすごい、俺はあんまり英語とかギリシャ語とか得意な方じゃないんだけど、なんか日本語に訳してるからこうなってるだけ感があって。
はいはいはい。
そんなね、はっきりと人生の意味を見出すっていうことに対して、
うん、
はっきりと生きる意味はこうですみたいなのを見出してあげるってことはあんまりしないです今日の話、うん、
はいはい、
なんですけども、まあまあ、何よく言われているそのこの実存分析に関しては、この人生の意味、生きる意味っていうのを考えていきましょうっていうのが、まあ、よく言われるんで、今回はこれで紹介していこうかなと思いますと、
うん、
で、まあ、まずね、人生の意味、生きる意味を考えるって、まあ、どういうことかっていうことですよね。
はい。
ことなんですけど、まず、意味を見出すっていうよりは、価値を見出すって方が正しいかな、言い方的には。
うん。
生きる意味を見出すっていうよりは、自分の生きる価値があると思えれば、それは意味に直結するよね、みたいな考え方が一応あります。仮定として。
はい。
だから、なんだろう。生きる意味なんぞいなよりは、俺が生きててこういう意味があるやんっていうね、
うんうんうんうん、
生きる目的よりは生きてることでなんか意味があるんだっけって考え方の方が近いかなと思ってて、うん、で、まあ、どんな価値がそこにあるかっていうのを3つね、あるんで紹介していこうかなと思ってますと、
うんうん、
で1つが創造価値って言ってて、まあ、作り出すだよね、作る価値、
うん、
まあ、超簡単に言うと、自分が何か作り上げたときに、まあ、簡単に言うと絵とかね、書籍とか、物理的なものが分かりやすいけど、そういうものを作ったときに、俺これ作ったってことは、作れたってことは、自分の人生意味あったなと。
うんうんうんうん。
いうふうになったりするんだけど、まあ、物理的なものじゃなくても、友人だったりとか、家族を持つとか。
うん。
っていう人とのつながりを作るってこともこの、創造価値に含まれてますと、
うん、
でこういうその何かを作り上げるっていうことによって、その自分の生きる価値っていうのを見出せるよねっていうね、
一番わかりやすいね、これは。
一番わかりやすいね。うん、っていうのが、この創造価値と。
うん。
で、もう一つが、体験価値って言ってて。
はい。
で、これは、素晴らしい経験することで、まあまあ、超簡単っていうかさ、人並みに言うと、月並みに言うと、生きててよかったって思う時があるじゃないっていう。いい景色見たとかね。
はいはい。
感動するドラマ見たとかね。で、この、素晴らしい経験をするってことによって、まあ、価値を見出していく。
うん。
まあ、この体験の中にも、これ提唱者の人は3つ分で分けてて、まあ、1つが自然。
うん。
なんかいい景色見れたな、だよね、簡単に言うと。
はい。
と、芸術。まあ、芸術品見て、いいもん見れたな、ドラマとかね、絵画とかね。
うん。
で、もう1個が愛と。まだ人となんか育んで、家族愛だったりとか、うん、まあ普通に恋愛だったりとか、
うん、
そういう愛の経験によって、生きててよかったと思えると。
はいはい。
生きる意味あったな、価値あったなって思えるっていうのが、まあこの体験価値と。
うん。
で、3つ目が、態度価値って言ってて、態度ってもう本当に態度だね。態度がいい悪いの、態度。
はい。
これは、まあ、周りの周囲の人間が自分に対して何かしらの態度を取ってくるわけじゃない。
うん。
その態度が、いい悪いかに関わらず、
はい。
態度が返ってくるっていうことに対して価値を見出すことができると。
ああ。なるほどね。無関心が一番辛いみたいなやつね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
はいはい。
結構そこに紐づいていく感じ。それをね、ちょうど言おうと思ってたんだけど。まあ、好きの反対は無関心って言うくるじゃない、
うん、
それは、まあ、反対が無関心っていう考え方自体は、まあなんかいろいろあると思うんだけど、自分が体感する心理的な何プラマイで言うと、無関心が一番ダメージある。
うん、
本当にね、俺が何好き嫌い無関心の中で一番何好きの対局にいるのは無関心かって言ったらそれは関係ないけど、まあ、それとはまた別の話だけど、その態度を向けられる側のプラマイで言うとそうなってると、
うん、
好き嫌い無関心の順になってると、
はいはい、
いうところで、自分に対して自分が行った行動とかね、まあ、現実に対して、
うん、
ポジティブネガティブかに限らず何かしらの態度が返ってくるってことによって、まあ、価値を見出す、
うん、
まあ、さっきのね、生きててよかったとか俺生きる意味あるじゃんっていう風に感じるのとはまた別だけど、
うん、
まあ、生きてる実感があるよねっていう、
うんうん、
自分が何か行動を起こしたら生の反応が返ってくるっていう、
うん、
っていうところで自分の価値とか生きる意味っていうのを見出していける、まあ、マイナスだったらマイナスだったでプラスにしていこうと思えたりするし、
うんうんうん、
プラスだったらプラスでもっともっとプラスにしてもらおうとか思えるしね。
うんうん。
って言ったところで、この3つの価値観によって、その人間の生きる意味っていうのは与えてあげられるんじゃないかっていうね。
うん。
お話がありますと。
はい。
でもって、まあそれに対して、まあ大事なことというか、このカウンセリングする側として、
うん。
大事なことっていうのは、いや求められてるものっていうのは、それぞれのその人間、まあそれぞれ3つの価値があるって言ったじゃん。
うん。
その3つの価値とかっていうのは、まあいろんな条件とか状況の中で起きると思うんだけど、自分の意思でそれに対してどう思うかっていうのは自由があるよっていうのは尊重しなきゃいけない。
どう思うか、それぞれの価値に対しては。
そうそうそうそう。だからなんだろう。あなたには自然の何？自然を見て生きててよかったと思うっていうその体験価値が足んないよねとか、態度的価値に対してこうだよねっていうことは、まあ人それぞれやっぱ強弱あるというか、好みとかね。
ああ、なるほどね。聞こうと思ったんですよ、それ。はい。
あるので、そこは自由意志があるから委ねちゃった方がいいっていう考え方がある。こっちから提供するっていうよりは。
はいはいはい。
っていう考え方が、まず、まあ、根本としてはあります。
うん。
やっぱね、この3つの価値あるって言っても、3つ全部それぞれ10点、10点、10点である必要は、まあ、ないと。
うんうんうん。
まあ、1個でも あれば、当然プラスになれるし。
うん。
111でもいいしね。
うんうん。
っていったところが、まあ、基本的な考えとしてありますと。
うん。
で、まあ、これに、この理論に基づいて、でまあ、実際どうやってカウンセリングしてんのかっていうね。
うん。
お話なんだけど、まあ、これもね、この理論が提唱されたのが結構前って、1970年とか60年後半だから、
うんうんうん、
っていうのもあるので、まあ、今に完全に適用してるかっていうと微妙なんだけど、
うん、
まあ、一つは、まあ、今にも適用してるかなっていうんだけど、反省除去って言い方してて、
反省除去、
反省はまあそのまま反省だね、反対の範囲に、うん、規制のせいに除去、
お、反省をなくす、
そうそうそう、考えすぎて自分を過度に顧みるってことをやめてこうっていう、
なるほどね、
うん、まあ、つまり反省って、まあ、自分が何が悪かったのかなって考え方じゃん、
うん、
でさっきの態度、体験、
うん、
想像って自分から外に目向けてるじゃない、
うん、
自分の中の動向というよりは外を見てみたいな。
うん。
で、反省してるってことは自分しか見えてないっていう。
うん。
あ、まあ、過度だとね、反省が。
うん。
っていうので、一旦外見ましょうよっていう意味も含めて、まあでも外見るって言ってもさっき言った通り自由意志があるわけですよ、人には。
はいはいはい。
なので、これ見てくださいとか、このドラマ見たらいいよとか。
うん、うん、
あなたは一旦登山して、日の出でも見ましょうみたいになって促すのって、このまあ自由意志に反してるというか、
うん、
でも外に目を向けた方がいい、うん、まあ、じゃあどうするのかって言った時に、まあ、反省やめてみませんかと、
うんうんうんうん、
そしたら自分自身じゃなくて他人とか、他人が作った創造物とか自分が作った創造物とかっていう外に目を向けれますよねっていう考えのもとで生まれた反省除去っていう、まあ、カウンセリング方法ですね。
うん、
でもう一個の方が、こっちが、まあ、ちょっとね、今の時代に沿ってないかもしれないんだけど、うん、逆説思考って言ってて。
はいはい。
逆説なんですね。
おう。
なので、患者さん側が不安に思っていることとか恐怖を、あえて積極的に求めるっていう手法なんだよね。
不安に思っていることを積極的に求める。
そう、積極的にやっていきましょうと。不安に思ってることを。
ああ、スパルタってこと？
そうそうそうそうそうそう。だから例で言うと、例えばだけど、まあ、社交不安障害っていう障害があって、
うん、
注目されることが怖くて、まあ、人前で過度に緊張してしまうっていう障害なんだけど、
うん、
に対して、あえてそういう場に行かせるとか、
はいはいはい。
とか逆に、緊張しないようにさせるんじゃなくて緊張していきましょうっていう風に促すとか、
うんうんうん、
っていうのが、
ね、
そうそうそうそう。でこれなん、まあ、なんでこんな方法を取るのかっていうね、
うん、
方法の理由としては、まあ、不安とか恐怖って、まあ、事前に恐れがあるじゃない、やる前に、
うんうん、
やる前に恐れます。まあ、体に何かしらの悪影響出ます。
うん。
で、まあ、基本的に体はそれを避けようとするんだよね。
うんうんうんうん。
まあ、動悸が、まあ、緊張すると動悸激しくなるじゃない。
うん。
で動悸激しくなるときって、体的にはその動悸を収めたいからさ、なるべくその場から避けようとするじゃない。動悸が激しくなる場から。
はいはい。
なんだけど、まあ、あえてそこに立たせると。
うんうん。
いう形にすることによって、その逃避行動、その逃げようとする行動がまず抑えられるっていう考え方。
うんうんうん。
で、これが、まあ、何？事前に恐れます、体に出ます、逃げますだと、一生サイクルしちゃうとそこで、その3つだけで。
うん。
なので、まあ、あえて一旦、逃げ出すを取り除いてあげることで、サイクルをカットするっていう、スパルタ療法。
そうね、エヴァンゲリオンスタイルね。
エヴァンゲリオンスタイル。でこれによって、まあ、何が起きるかっていうと、慣れるとかそういうことよりも自分をコントロールしやすくなるっていう考え方がでかくて。
ああ、なるほど、はいはい。
まあこうコントロール不可だったものをコントロール可能にしようっていう。
うん。
まあこれができるようになると、前回話したけど、次同じような時あった時、今回はこの 人前にあえて出ようだったけど、うん、あの他の障害とかが起きて事前に不安が起こってしまって逃げたくなっちゃったって時に、
うん、
まあ逃げずに済んで負のサイクルに陥らずに済むよねっていう、
うんうんうん、
っていう、まあ、根本解決になるっていうのが、まあ、一つのメリットですね。なんだけど、まあ、いかんせんちょっとスパルタチックだから、まあ、今の時代に合ってるかって言われて微妙なとこだ。
うんうん。
になってて、まあ、このような、まあ、この2つが代表例なんだけど、まあ、この2つを、まあ、元にして、まあ、人それぞれ、まあ、生きがいとか言うと分かりやすいかもしれないけど、生きがいとか、生きる価値、生きる意味っていうのを見出していってあげましょうっていうのが、このまあ、ロゴセラピーのね、概要になってますと。概要というか、内容になってますと。で、このロゴセラピーですね、まあ、まあ前回も話しましたけど、まあ、非常に哲学的であると、
うん、
生きる意味だよだってなんて言ったって、
うんうんうん、
哲学的なものを医療の医療、まあ、心理的なんだけど医療じゃない、
うん、
医療に用いていいのかというお話があって、まあ、非常にこれは何証拠不十分というか科学的な立場からは批判が結構あったりします。
はい、
あの論理的に考えた場合に、まあ、必ずしもこの人生の意味っていうのが発見されるとは限らないっていうね話もあって、
なるほどね、
うん、なのでこのロゴセラピーっていうのはしかもこれなんかいろんな実証とか研究とか実験とかを経て導き出された療法ですらないわけよ。
うん、なるほどね、はい、
こういう考えだからこうなんじゃないって、まあ、仮説に仮説を重ねて出来上がった療法であって、
うん、
実際にこういう研究結果が得られましたってことはこうなのかっていう話じゃない、
はいはい、
っていうのもあって、まあまあ横文字を使うと、まあエビデンスに基づいた論理性ってものがあるかって言われたら怪しい、
うん、はいはい、
いうところがあるので、まあ、結構賛否両論ではある理論にはなってますが、
うん、
が、まあ、今のところこちらの理論っていうのは結構何代表的な心理療法の一つとして挙げられているもので、
不思議だね。
不思議だよね。心理療法の三大流派っていうのがあるんだけど、その中に一つが、まあ、精神分析、
うん、
フロイトのね。で、一つがアドラーの個人心理学、
うん、
でもう一個がこのロゴセラピーって言われてたりしますと。まあ、なので、まあ、なんか鵜呑みにはせずこんな考え方もあるんだなって思いつつ、
うん、
何その自分自身で生きる価値がうんぬんっていうのを考え出した時は、まあ、想像してみたりとか人とのつながり作ってみたりとか、
うん、
人からなんか態度が返ってくるってことに喜びを感じたりとかね、
うん、
して、まあ、解決してっていけたらまあいいんじゃないかなって感じですわ。
なるほど。
で、次回は、このロゴセラピーから抜け出して、人間性心理学のうち、まあ、ゲシュタルト療法ってところをご紹介していこうかなと思ってますと。
なるほどですね。
うん。
最後に心理学の七不思議が出てきたね。
七不思議出てきたっしょ。
いや、でもね、僕はこれ思うのは、うん、エビエンスがなくて、
うん、
みんなが信じてるものっていうのは、イデアだよね。
そうだね。
って思うんだよね。大体真実じゃないけど正しいものというかね、
うん、
っていう気はするけどね。
証拠ないけどなんかそうみたいなやつね、
うん、なんか証拠ない証拠があってみんながやってることで信じられないことはいっぱいあるんですよね。
はいはいはい。
で、証拠がなくてみんながやってることで信じられないもの、信じられないものってあんまないんだよね、
う
ん、
はいはいはい。
なんか感覚だけどね、
なんとなくやってる行動とかの方が信憑性あるっていうか、
うん、そうそうそうね。え、なんかそんな感じするんだよな。
はいはい。まあ分からんでもない。その言葉はそうかもって感じあるわ。
で、今回の実存分析ロゴセラピーですけど、
はい、ロゴセラピーですね。
まあ、やっぱね、最初にやっぱ質問しようと思ってたっていうところだけど、やっぱ価値は人それぞれですよね。
そうね。
なんか僕で言うとやっぱさ、
うん、
創造価値の方が明らかに比重高いなって思っちゃうもんね。
はいはいはい。
で体験価値が一番下かなみたいな、態度価値が真ん中かなみたいな感じなんだよね。だそれも体験価値だけでいいよみたいな人も、まあ、もちろんいるわけですよね多分、
うん、いるし、まあ、想像価値の中にもね、なんだろう、なんかあるじゃない、人によってそれぞれこういうのが、うん、これが作りたいかあるじゃない、
ね、物を作って、まあ、人とつながりむしろいらないよみたいな、
うん、そうそうそう物理的に物作りりゃいいって人もいるだろうし、
うんうんうん、
まあ、人間とのつながりが大事だよねって人もいるだろうし、
うん、なんとなくね、その感覚でそうだなって思うよね、うん、それこそ人それぞれだなって思うよね、うん、これでなんとなく分かるというか、
うん、だそこに対しては強要しちゃいかんと、
うんうんうん、
その中で選んでもらいましょうだよね。
そうね。でね、うん、これさ、なんか、あ、これを聞いて、
うん、
鬱になる人って少なく、まあまあ 両端あるなと思ったけど、
うん、
態度価値ってめちゃくちゃしやすい時代になったじゃない。
はいはいはいはい、はい、
まあそれこそね、その中細分化したらまた別なんだけど、
うん、
なんかこのフィジカルで態度が返ってくる、うん、来ないっていうのは、まあ、むしろね、ネットの社会だからマイナスに働くこと多いと思うけど、はいはい、SNS っていう莫大なるさ、
はいはいはい、
ものがあって、まあ、承認欲求ともほぼイコールだけどさ、
はいはいはい、
まあ、いいも悪いもいいねとかさ、それが返ってくるわけじゃ
ない。そうだね。
それによる態度価値っていうのはすごい得やすいから、
うん、
そこにすごい重点的になってる人はやみにくくなったよねって思う。
どうなんだ、俺聞いててだけどさ、ジャストだけどさ、
うん、
いいねでさ態度が返ってきやすいとするじゃない、
うん、
ある投稿でさ300いいねもらえてさ、
うん、
次の投稿で3いいねとかあったらさ、急に態度的か態度価値下がって感じちゃったりしないかな。逆にやみそうな感じもあるなっていう、
うん、
態度急に返ってこなくなっちゃったみたいな。
そうね、
顔面付き合わせてればさ、ね、直接だから基本態度返ってくるじゃん基本ね、
うんうんうん、
ネットって返ってくる返ってこない結構水物感あるからさ、
はいはいはい、
その水物に左右されると、なんか良かった時思い出して、悪かった時に態度が反応が悪かった時に病んじゃうかな逆にって思ったりもするかな。
うん、そうね、いや、なんかそうね、態度価値とその承認欲求がなんかごっちゃになって考えちゃう部分は、
あ、まあ確かに
ね、 あるよな、うん、でもなんか答えはないんだけど、なんかそう、なんかそうだよな、しゃぶ漬けになっちゃう考え方と、
そうそうそうそう、
あ、そうだよね、それはなんとなくわかるな。まあでもなんかいいも悪いも、
うん、
無関心が一番マイナスっていうのもなんか SNS に共通してるなって思うね。悪いやつでも反応さ返ってくれば嬉しいって思う人確かにいるよな、
はいはい、確かにいるもんね、確かに、
うん、っていうのはあるな。
何かしらの反応があるとか、それだけでいいみたいな、ね、
うんうんうん、
プラマイ問わず、
そうそうそう、そうね、
簡単に得やすいけど簡単に失いやすくもなってる感、
そうそうそうそう、
なんかあれだね、プラマイで考えるとプラマイゼロなのかもね、
うん、
救わ、まあまあ、なんかこれ前も話したけどさ、救われてる人もいるし、それで病む人もいるんだろうな、半々ぐらいで、
そうそうそう、だからその態度価値の中でも、うん、まあ、今回のネットみたいなところで、うん、細分化されて、
うん、そうだね、
それで救われる人もいれば救われない人もいるというか、
うん、
うん、だね、まあまあ物事メイデメありますわなみたいなね。そこに返ってきますわな、
まあ、でも顔つき合わせたらね、必ずプラマイどっちかは基本返ってくるからね。
そうね、
うん、あんまり無関心ってね、あんまりなんか受けた記憶もないし、無関心で接した記憶もないから、あんまり、
そうね、
対面だとね、
だから我々のラジオに関して言うと、
うん、
態度価値はあんまりないわけじゃないですか、うん。
いや、想像してますから、
うん、でどっちかっていうと僕のマインドもそっちなのね、
はいはいはい、想像していきたいっていうね、
うん、別に対応の価値はそんなになくても、
うん、
やっぱ想像価値でなんとか生きる意味を言い出し生きる意味をね言い出せるわけですよね。そこまでいくと肥大化するけど、
まあ、生きる意味っていうかね、価値というかね、
うん、
まあ、なんか一個生きる理由があるよねってぐらいだよね。
そうそうそう、まあ、それだけじゃないけどね。
うん、
これあとやっぱ逆説思考は面白いよね。
スパルタ教育、
これはね、いい考えるべきことだと思うよ。
はいはいはい。
南沢が、うん、今の考え方で、ね、それこそ逆説、
うん、
逆行してる話だけど、やっぱりどう考えても僕はこれ必要だと思うけどね。
いや、もう俺もそっち寄りだけどね、考え方としては。
うん、やっぱそうだよな。うん、逆行はしてるんだが、
逆行はしてるが、でもこうだよねって思っちゃうかな。
うん、自分をコントロールしやすくなるっていうのは確かにね、うん、
そうなんだよね。なんかその何、不安に思います、体になんか出ます、
うん、
で結果その避けますってコントロールできてない。
うんうんうん、
自分の体をね。
うんうん、
でそのコントロールできてないっていう状態が危ないっていうのが心理学的によく言われるから。
うんうん、
だからコントロールできるようにしましょうっていうのはなんか理にかなってるよね。
うん、てかそれを、うん、てかこの逆説的思考の伝え方の話だと思ってて。
いやそうだろうね。
うん、慣れさせるって違うよねって思うんだけど。
そう、慣れさせるじゃないんだよ。
そうそうそうそう、だ自分をコントロールしやすくするための
そうそうそう
行為だよって伝ったら、いやなんかやろうかなって思わないっていう。
そっちの方が意味あって感じるよね。
そうそうそうそう、
慣れるってなんだよみたいな。
やりゃ慣れるからさ、やりたくねえよってなるよね。
そうだね、
やることにちゃんと意味があるんだよっていうさ、うん、そのやっぱ伝え方なんだろうなって思うよ。
はいはい、いやそう
だな、それはやっぱ伝えられないから。
うん、
いや良くないんじゃないっていう。
はいはいはい、
今の風潮もそうだし、厳しいことやんないとか、うん、苦手なことやらなくていいとか、そういう話だと思うんだよね、うん、次それこそ ね、大枠を捉えてみたいな話とかも、うん、できりゃやっぱやりたいなって思うしね。
うん、そうだね、確かにそう、タイが言う通りだな。
うん、成長するための行為だよっていう。
うん、
まあ、そうね、まあ、とか収蔵マインドでいかないといけないですよね、こういうとこはね。
慣れるってなんで、慣れたくねえんだよってなっちゃうしね。
そうそうそう、
嫌なことに慣れてどうすんだよみたいな。
嫌いなもんは嫌いなんだよ。
そうそう、だけど嫌なことから何、その負のスパイラルを断ち切るっていうコントロールができることっていうのは、
うん、
何、なんかプラスになってる感すごいもんね。
そうだね、うん、棚に上げてるけどね僕はね。
お前どうなんじゃいって言われたらね、
嫌いなものは嫌いなんだよってなるんだけど。若い人が伝えたい。
そうだね、
思う。
そう、自分のこと一旦棚に上げといてね。
俺はもう戻れないか。うんうん、そうね、数学から逃げてきましたからね。
俺もそうだね。
いやそうなんだけど、やっぱやっててやった方が良かったなとか思うことあるしね。
うん、
じゃないかな。なんかそういう逆説思考は面白いなと思う。
まあ考え方としてなんだろう、すごい良い考え方をしてるなと思う。
うん、これ反省除去とかもね、うん、いいなって思うよ。
そこはなんか時代にも沿ってる感あるしね。
そうね、俺のマインドとも合ってる反省。ね、俺はもうよくラジオとかでも言いますもん、考えすもうね、自分に甘えてね、余計に顧みるのやめましょうと。
でもまあ目的としてはね、自分から外に目線向けてみましょうだからね。
そうね、
反省除去の目的は。自分なんだろう、自分のさ、
ね、
そう、自分の甘えのためにだと自分しか、結局自分しか見てないから。
そうだな、外に目を向けまし
ょう、ね、外に目を向けましょうが、
うん、
目的ですから。
そうです、外に目を向け。いやでも実存分析はいいですね。
なんかね、考え方としてはいい考え方してんなっていう。まあ、科学としてどうなんとかはまあ当然出てくると思うけど、考え方は好きだよ。
そうね、やっぱロゴ、でもね、やっぱロゴの意味でね、俺はアハ現象が出てきたね。はい、ずっとで前回からもやっぱその生きる意味というね、
うん、
やっぱその凝り固まったあれがあったけど、まあ、ロゴの意味でね、はいはい、
はい、うん、ね、あ、そういうことみたいな。
はいはい、それでもうバチッとこのコッシーが繋がってきたね。
よかったよかった。生きる意味とかっていう、なんか主題一本って考えるっていうよりはね、
うん、
生きる意味って一本考えていくと結局泥沼なんだよ。
そうなんですよね。
まあそうじゃなくてね、生きる価値がどこにっていう、
うん、自分がいる意味とかね。
うん、
でもさ、このさ、体験価値っつうさ、
うん、
ああでもいいのか、自然と芸術と愛なんでしょ、まあ、愛でしょ、
自然と芸術と愛の3つ、
まあ、人間関係みたいなね、
うん、
そうかってなるよね、うん、今の世の中も全然違うよね多分
まあ確かに
そうだよね。あ、芸術の意味が広くなってんのか、なんとなく。
まあまあそうかも。
イメージは
これね、超端的に言うとね、感動するってことが大事っていう話だよ。
うんうんうんうん、
泣く笑う両方だけど、
はいはい、なるほどね。
でも芸術とかもあれでもお笑いでもいいわけよ、コントとか。
そう、いや、そうそうそうだなと思って。だから自然はだから本当自然で、う
ん、大自然とか、
うん、そう、芸術の意味っていうのは人の作り出したものに対して感動するかどうか。
そうだね、う
ん、だから絵とか音楽じゃんって思ったけど、映画もそうだしアニメもそうだし、うん、
そうそう、
それも広く人の作った芸術として捉えるってことだね。
そうね、まあ、お笑いコントとか含めてその感情を揺さぶるもの全般、
はいはいはいはい、はい、
で感情を揺さぶる自然と、感情を揺さぶる人が作ったものと、
うんうん、
感情を揺さぶる人の心みたいな、
うんうんうん、
3点で考えましょうかな、
うんうん、なるほどね、はいはいはい。でも自然っていうのがあるのがいいねなんかね、やっぱオーロラ見たら素晴らしいって思うのかな。
あるんじゃない。だからやっぱりその富士山の何、山頂の日の出とかさ、
うんうんうん、
そういうのでもやっぱり思うんじゃない。
だからさ、今それこそネットがあるから、なんかそういうの下がってる気がして嫌なんだよねオーロラ画像で見えちゃうやんみたいな。
まあね、
もうこういうなんか自然の感動とか、うん、まあ芸術もそうかな、摂取しやすくなりすぎちゃってるから、
うん、
あ、なんか体験価値みたいなのがね、容易に手に取れるっていうのは、
うん、
なんか僕がパッと見て、あ、体験価値って一番下だなって思っちゃうのは、なんかそうかもなって思っちゃうんだよね。
時代のせいかもしれないよね。
そうそうそうそうそう。
まあメリデメあると思うけど、それもね。
まあ、多く摂取すりゃ、なんか総量としてみたいな話があると思うけど、
そうそうそう、小さくいっぱいか、多分昔とかだと少ないけど、見れたときめっちゃ感動するみたいに。
うん。いや、だからその、なんだろうな、コスパ悪いっていうかさ、タイパ悪いみたいなさ、今、体験価値をフルに摂取するためには、うん、とんでもない労力ととんでもない時間が必要だって感覚なんでね、
これは。うん、確かに、
うん、なんか1本の映画じゃなくて100本見なきゃいけないみたいな考え方、
うん
うん、なんかそんな感じがして、やっぱ下だなって思っちゃうね、容易に手に入れられるからこそ。
うーん、そうだね。
だから強制的に、お、はい、大河君、あなたは1年で2本しか映画が見られませんって言われたらなんか高くない、うん、そういう考え方だな。だそれこそ態度価値とかもそうなんだろうな、自分が SNS とかやってないから多分高いんだろうなって思っちゃうし。
ああ、まあ確かにね、
そこのコントロール重要じゃないって、なんか今後の心理学として思うかも、自分のね。
いや、そうだね、
うん、
そうだね、
あえてみたいな、そこ逆説みたいな
逆説する、
そう、自分の価値のコントロールしましょうみたいな心理学
もう哲学やそれ
そうな、あ、これでも一つ説としてあるな。
いや、まあ説としては全然あるわな。
うん、いや、そうした方が生きやすいっていうのもあるわ。
あ、そうね、
うん
うん
うん、どうですかこの説
まあ体験価値は、まあ、確かにタイガが言う通りな感じはあるあるな。3つとも全部、自然も芸術も愛も全部 インスタント感、
うん、あるから。インスタントに得ようと思えば得られるから。
そのインスタントさを、まあ、あえて逆説して、
うん、
押さえつけて。
それをやっていきましょうっていう禁欲的主義を、
うん、
やっぱその時代が来ると思ってる。
はいはいはい。
次には。
この辺をコントロールするのが宗教なんじゃねえかもある。
そうだよね。いやだから戻ってくんだよ。輪廻だよ。
あだから そうね、宗教であえて禁欲系をあったりするじゃん。
うんうんうん。
なんか理にかなってんのかもな。
ああ、やっぱそうなんだよな。いや、やっぱ面白いな、こういうの。これ面白いわ。
これ面白いわ。そうだな。そうだね。
そうだよね。だから価値がインスタントになったら絞るっていうのがどんどんどんどんこう、次どうなんねんって話だけどね。
そうね、この後どうなるのかっていうのはあれだけど、
うん、でも絶対に来るわその時代が。
うんうんうん。
なるほど、ここにやっぱね、ザッカーバーグみたいにね、これやっぱ焦点当てたサービスは出していかないといけないね。価値コントローラーみたいなね。
いよいよもってマジで SSD 鏡を作んなきゃ。たびたび話上がるけどさ。
そうね。うわー、これ
作れる気
読んでんな俺。たまんねえわ。俺楽しみだわこの10年後。
いやマジで、でも10年とかやったら全然ありえるわな。
ありえる。いや時代来てるわ。
なんならあれね、あの X イーロンさんとかはね、1日に見れるポスト数制限したりして。
おいおい先言ってんのかい。
ちょっと制限寄りだもんね。
そうね、だから一つの制限ってそうなるよね。
うん、うん、
見てろよマジで、今予言しとくからな。
10年前に私たちこう言ってましたって。
そうそうそう、気持ちいいなこういうの。
見据えてるわ。でもそうなる、なる気がするね。
俺上で待ってっからよ。たびたび言うな俺、だからちょっと見えちゃったなっていう感じのね。
俺たち上にいるかもしれないよ。
うん。だから Facebook とかやっぱそういうんだよね。だから、人の人間のところからやっぱ作り出してるというかね。うん、ああ。ね、その人は違うのは、そこから作れるっていうところだね。俺もう考えただけで忘れる。そうだよな、みたいな。
考えて、10年後こうなるんだよね、だけ見て終わりに。
そうそう。とりあえずね、ちょっと窓開けてね。って。ここで得意になって俺だから、とりあえず。
じゃあここにまあ予言置いといてね、10年後どうなってるか。
そうそうそう。それで偉そうに言ってるだけっていう。
結局お前らなんか作ったみたいな。
作ってないけど言ってたんですよ、
来ると思ってたんです。
いやーいいですね。いや今日はいい回でしたね。次はゲシュタルト療法と言ってね、
はい、
崩壊していきましょう。
はい、
じゃあ締めていきます。世界心理学短小中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199@gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。タガト
南沢でした。